こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、ハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセンが、優良企業が合理的に経営しているにもかかわらず、なぜ新興企業に主導権を奪われるのかを分析した経営書である。現代はデイノウェイトスダイレマで、日本語版の増補改訂版は商営者から刊行された。中心に置かれるのは、既存顧客が求める性能を改善する持続的イノベーションと、当初は主流市場で低く評価されながら別の価値基準で市場を開く破壊的イノベーションの区別である。著者はディスクドライブ産業をはじめとする事例を用い、失敗の原因を経営者の怠慢や技術への無理解に還元しない、むしろ顧客の声を聞き収益性の高い案件へ資源を配分するという優れた経営慣行そのものが破壊的変化への対応を難しくする構造を示す。理論の紹介にとどまらず、組織設計、資源配分、市場探索をどう変えるべきかまで検討する点に本書の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、持続的イノベーションと破壊的イノベーションは評価軸が異なる。本書の最も重要な整理は、技術変化を一律に革新と呼ばず、持続的イノベーションと破壊的イノベーションに分けることである。持続的イノベーションは既存製品の性能、品質、信頼性を主流顧客が望む方向へ高める活動であり、既存企業が得意とする顧客の要求、利益率、販売網がすでに見えているため投資判断も比較的行いやすい。一方の破壊的イノベーションは初期には性能が低い、用途が限定的である、利益が小さいとみなされやすい。しかし低価格、簡便性、小型化など主流市場とは異なる尺度で価値を持つことがある。重要なのは破壊性が技術そのものの絶対的性質ではない点である。同じ技術でも誰にとって何を代替するかによって持続的にも破壊的にもなり得る。新技術が既存製品を上回るかだけでなく、どの顧客がどの性能を過剰と感じ、何を新たな利点と受け取るかを問う枠組みが本書の分析を支えている。次に、優良経営の資源配分が変化への遅れを生む仕組み、クリステンセンの逆説は、既存企業が破壊的変化を見逃すのは、単に保守的だからではないという点にある。優良企業は主要顧客の要望を丁寧に把握し、収益性が高く規模の大きい機械を優先し、確立した販売製造能力に適合する案件へ資金と人材を配分する。この行動は通常競争力を高める合理的な経営である。だが破壊的技術は初期には主要顧客に必要とされず、市場規模も小さく既存事業の採算基準に合わない。そのため現場が可能性を認識していても大企業の意思決定プロセスでは優先順位が下がる。さらに既存顧客ほど高性能化を要求する場合、企業は利益の厚い上位市場へ向かい、低価格帯や新用途に生じる空白を新興企業へ譲りやすい。顧客志向を否定するのではなく、顧客志向だけでは将来の顧客を発見できないという限界を示したことが本書の鋭い点である。さらに性能供給が市場需要を追い越すと新しい価値基準が生まれる。本書は技術の性能向上の速度と市場が実際に必要とする性能の速度が一致しないことを重視する。企業は競争上製品性能を継続的に高める。しかしある顧客層にとって必要な水準を性能が超えると、より高性能であることの価値は相対的に下がる。その段階では十分な性能を保ちながら低価格、使いやすさ、携帯性、アクセスのしやすさなどを提供する製品が選ばれる余地が広がる。初期の破壊的製品が主流顧客に劣って見えるのは既存の評価軸で比較されるからである。新興企業は要求水準が低い顧客や従来の製品を使えなかった顧客を足場にし、その市場で改善を重ねる。やがて技術の向上が主流市場の要求に届くと、既存企業の優位は急速に揺らぐ。この見方は性能競争を止めるべきだという主張ではない。どの性能が不足しており、どの性能が過剰になりつつあるかを顧客層ごとに把握し、競争の尺度が移る兆候を見極める必要を示している。そして破壊で事業には独立組織と小さな市場に適した運営を与える。本書が示す実践的な処方箋は、破壊的技術を既存事業部の通常業務に無理に組み込まないことである。既存組織は既存顧客、利益目標、販売チャンネル、評価指標に支えられており、それらは持続的イノベーションには有効でも、小規模で不確実な市場には適合しにくい。そこで著者は破壊的技術を求める顧客を持つ小規模な組織にその事業を担わせる重要性を論じる。独立性の目的は本社の規律から無条件に自由になることではない。小さな売上規模を意味のある成果として扱い、異なる顧客との接点を持ち、短い学習サイクルで製品と市場を調整できるようにすることにある。また組織の規模を市場の規模に合わせる必要もある。 大企業の成長期待を小一番にそのまま当てはめれば、有望でも初期段階の事業は切り捨てられる。戦略とは技術を保有することだけでなく、その技術が育つ条件に組織を合わせることだと本書は説く。最後に、予測より市場発見を重視する不確実性のマネジメント、破壊的イノベーションでは、最初から有望な市場を正確に予測することが難しい。既存顧客は未成熟な製品の用途を説明できず、過去の市場データも新しい価値基準を十分に示さないからである。本書は詳細な計画だけで不確実性を克服しようとする姿勢に限界があることを示し、思考を通じて市場を発見する考え方を促す。小さな顧客群で利用実態を確かめ、想定外の用途や要求を学び、資源投入を段階的に増やす。その際、失敗を完全に排除することより、失敗の規模を抑えながら学習速度を高めることが重要になる。これは流行語としての変革例算とは異なる。本書の焦点は、すべての新技術に大規模投資をすることではなく、既存事業の論理では評価できない機会を見逃さない意思決定の仕組みにある。経営者には、主流市場の延長で需要を推定する計画手能力と新市場を探索する発見手能力を、別の方法で両立させる課題が提示される。結論として、本書は既存事業が順調な企業の経営者、事業開発担当者、プロダクト責任者、投資判断に関わる人に特に有用である。また、顧客要望への対応や高性能化を当然の善と考えがちな実務者にとって、自社の評価基準そのものを点検する視点を与える。読者が得られる実践的な利益は、話題の技術を見て破壊的か否かを即断することではない。主流顧客には魅力が薄い市場、既存の収益基準では小さすぎる機械、性能が過剰になった顧客層を観察し、組織と資源配分をどう分けるかを考えられる点にある。類似のイノベーション論には、初製法や成功事例を中心に扱うものが多い。それに対し本書は、優れた企業が失敗する因果関係を顧客組織利益率、技術進歩、市場規模の相互作用として分析する。万能の実行手順を約束する本ではなく、事例の多さと議論の学術的密度ゆえに読みやすさも軽快ではない。しかし変化への対応を経営者の勇気や先見性だけに還元せず、日常的な経営システムの問題として捉え直した点で、経営書の中でも際立つ基礎文献である。ご支援いただける場合は、クレイトン・クリステンセン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。